言葉をご一緒にお読みしたいと思います。旧約聖書の詩式、ヨシュア記の次、詩式ですね。詩式の第、16章ですね。詩式ですね。詩式の第16章をお読みしたいと思います。28節から終わりまで後ろの方ですね。詩式の第16章28節、ご一緒に、お読みします。時にサムソンエホバに呼ばわりイーケルは、ああ主よ、エホよ、願くは我を覚えたまえ。ああ神よ、願くはただ今ひとたび我を強くして、我が二つの眼の一つのためにもダニもペリして人にあだを報いしめたまえ。サムソン、すなわちその家のよりて立つところの二つの中柱の一つを右の手、一つを左の手に抱えて身をこれに寄せたりしが、サムソン、我はペリシテ人と共に死なんと言って、力を極めて身をかがめたれば、家はその中におる君たちとすべての民の上に倒れたり、各サムソンが死ぬるときに殺せし者は、生けるときに殺せし者よりも多かりき、この後サムソンの兄弟およびその父の親からことごとく下りて、これを取り携え登りて、ゾラとエシタオルの間なるその父マノアの墓に葬れ、サムソンがイスラエルを裁きしは20年なりき。まあそこまでですね。詩式っていう、まあ詩詞っていうあの言葉、は、まあ漢字で書かれてますけど、ライオンの話ではなくて、詩詞という、まあ、リーダーの英雄のことをそう読んだ。まあ、裁きづかさという、まあ、こともあるし、まあ、司法官みたいな意味もあるけども、死っていうのは大体、まあ、能力のある人のことを言うのかもしれないですね。死どっちも死だけども、初めの方の死っていうのは多分資格の死、資格を持ってるとか、まあ、そういう肩書きがあるっていう話かもしれません。まあ、もう一つの詩っていうのは、まあ、牧師みたいな詩でありまして、牧師はこっちの詩だと思うんだけど、まあ、これは能力の話ですね。はい、だから牧師になりたい人は、まあ、いらっしゃるかもしれませんけど、ある時なんか飛行機乗ったら隣に座ってた年配の人がいろいろ聞くもんですから、牧師っていうのはどういうふうにしてなるのかっていうな話でありましたけれども、牧師というのは国家資格じゃありませんので、別に資格ありません、何もありません。じゃあ誰でもなれるかって言ったら誰でもなれます。だから今日からは牧師だと自分で言って歩けばそれで牧師だから、まあ、そう言ってきた。ただ問題は実力のみだっていうこと。だから実力能力だけで評価されるって。だからそれは世の中の人はよく分かってますから、あそこに行っても一向に祈りも聞かれないっていうんじゃ、もう誰も、まあ、来なくなるっていうことだよ。だから両方これ合わせて獅子っていう、まあ、ことなんでしょうけども、この
まあ言ってみればリーダーと言っていいと思うんですよね。英雄と言っていいと思うんですけど、これはヨシアの後に来てますから、まあヨシアというのはイスラエルのまあそうですねリーダー指導者だったわけですね。そしてヨシアの前にはモーセがいますから、まあモーセもエジプトからイスラエルの民を脱出させてきた、引っ張り出してきた、まあ、偉大なる指導者ですよね。だからモーセが死んで、今度はヨシュアがその後にバトンタッチして、でもうヨシュアも死んで、イスラエルという国は指導者がいなくなったわけですね。で指導者いなくなったんだけども、神様の与えた約束の土地を次々と征服して取りに行っている最中であります、はい、でだけどもまあよく読んでいくと、人々は信仰を一筋で行ったわけでもなくて、まあリーダーがいなくなってくると、またこうバラバラで命名勝手なことをしだしたりすると、国の力、国力が弱まって、そして彼らがこう、敵に滅ぼされかかったりして悩みが増えるわけです。でその時に神様はこういう獅子を起こして、獅子という器を起こして、そしてまあ言ってみれば動乱の英雄という、動乱の最中に現れる英雄というのまあ日本においても、なんか日本の国が危機だとかいろんなことを騒がれる時に、なんか彗星のことが現れる、そういう政治家が出てくる時があるのかもどうかもしれない、まあそれも今となったらどうだったのかなと思うこともありますけども、まあでもその時は動乱の英雄っていうのがあるわけです。でそういうのを獅子って言った、まあこのまあその後ですね、イスラエルという国は今度は王様を出すようになりまして、王政に入っていくわけですけども、まあこの時はまだこのヨシュアが死んだ後で、まあ指導者がこう国が一つにこうまとまっていないような感じで、まあイスラエルの民族っていうのは12種族ありますから、こう種族ごとにこうなんかこう固まってるみたいな感じになってきましたね。まあですから、まあこのイスラエルの歴史、まあ歴史書ですよね、ここも歴史書と言っていいと思いますが、まあ、歴史の中で、まあ、イスラエルの人々がカナンの地に入ってから、まあ、どうであったか、神様の約束の地に入ってから、まあ、信仰が衰えてきた時には彼らの国力も衰えてきたけれども、神様は何度でも彼らに助けを与え、助け舟を出したんですけど、彼らは何度でも神様を裏切っていったという歴史ですよね。だからまあそれもまあ人間というのは人間です。でまあこの獅子ですけども、ここに獅子記に出てくるのは、まあ、大体12名まあギデオンとかデボラとかですね、有名な獅子たちもいますけど、まあ、わずかにほんの少ししか記録されてない方もいますね。まあこういう12名の獅子たち、まあその中でね、この今読んだサムソンっていうのはもう、まあ獅子の中でもかなり有名なまあ人でありまして、まあよくまあなんかドラマか映画の題材になったりすることもあるのかもしれませんけど、まあこのサムソンに関してはかなり長くスペースが割かれているわけで、まあ今読んだところはサムソンの最後でありますけど、まあでもこのサムソンですね、はい、まあイスラエルの人々がこうまあ大変な目に遭ってきた時に、この現れてきた神の器であります。まあお時間がある時にもうちょっと前から一人でゆっくり読んでいただくのが一番いいんだと思うんですけども、でもまあ彼は神の力が下ってきた時は、まあ、ものすごいパワーが発揮されまして、もうスーパーマンどころじゃなくて、ある時にはですね、一人で千人のペリシテ人というのは敵の 国ですよね、敵の国の戦っている敵の国の人たちを千人殺したんです、はい、でその時使った道具はですね、大砲でもなければ鉄砲でもなければロバの顎の骨だったっていう、ロバの顎の骨だけで千人のペリシテ人を彼は打ち負かした。それは神の力が彼の上に下ってきたということで、神の力がいかに強いものであるかということをもう数字で表してるっていう、もう本当に聖書を読んでいた珍しい箇所って箇所かもしれません。数字でそう現れてる。だからペリシテ人からすればもう本当に彼はもうなんとかやっつけたいんだけども、もう絶対にこの サムソンがいる限りこのイスラエル民族を滅ぼすことがなかなかできない、うん、だからこのこう読んでいくと、こういつでも神の力がこう下ってきた時に彼はもう誰も止めることができないぐらい、ものすごい、まあ、暴れるっていう表現がまあふさわしいかもしれません。もう暴れまくるわけになりますね、はい、敵は誰もですねそこに立ち向かえない、はい、まあ千人かかってきても立ち向かえないっていうんだから、これ大変な話であります。ところがこのそういうものをまあもってして人間というのはまあ賜物とかタレントとかいうわけ、タラントっていうのはまあタレントの言葉になってるけども、まあいわゆる才能、能力、ギフト、うん、まあ、よく西洋人が使う言葉にディバインっていう言葉がありますけども、もうなんか神がかってるっていうですね、まあ、こういう能力を持った人は世の中にたくさんいるかも、まあ、たくさんいないかもしれないけども、その分野では少ないと思うけども、まあ全体的に見れば結構いるわけですよね。だからあの人は羨ましい、ああいう能力がある、才能がある、まあ、みんな何か才能はあるんだと思うんだけども、特にそれでこの才能を発揮する人っていうのは、まあ、有名人になりますよね。で有名人になりました時に、まああの人は羨ましいね、もうああいう能力は私もないだろうか、でもそれそういうものを努力して身につけた人と生まれつき持ってる人がいるわけです。で生まれつき持ってる人は、まあ、努力してないんですよ、それ身につけるまで。だから本人はあんまり気づいてない場合も多いんですね。で本人が気づいてないからそれを気づかせてくれる人がいて、それで、まあ、こうなっていくね。まあ、絵を描いたら、死んだんでちょっとこの間絵描いてもらった人言ってるんです。何も、時々ちょっとそこに行くとなんかインターネットでこう応募してそれで賞金稼いでるわけですその描いた絵がお金になるっていうのは私から見たら夢みたいな話で、何にもないところからこう金のなる木が出てきたような感じです、はあ、でも本当羨ましいと思うんだから才能は、はあ、それででもこのいくら羨ましいと思っても神様が与えたものは人間の側でどうしようもないんですよ。神様がその人に与えたものだから、能力才能だから、神様私も与えてくださいって言ったって、それは神様の側の問題で求める問題じゃなくて、それはもう神様の側が決めることで、求める権限すらないんですよこちらには。もうもっと言ってしまえば、平たく言ってしまえば、生まれた場所、生まれた家、生まれたところも我々決められない。もうそこに生まれてしまったんだからそれはですね、もうどうしようもない、はい、なんで私はこんな家に生まれたのかって、うん、親にくれ言ってもしょうがないでしょ、そんな生まれたんだからって言ってですねそれで終わりであります、はい、だからこれはね、もうそれすらもう一つの才能、能力、まあそういうことかもしれません。だから王様の王家に生まれた人は王の位を継ぐということになるわけです、はい、まあ日本は、まあ、イスラエルという国はまあ、この時代はですからリーダーがいなかった、まあ、いわゆる確固としたリーダーはいなかった、ね、だからその まあ、国っていうのは大体共和制か君主制かっていうところでありますけども、大統領とか選挙で選ぶ人がトップにいるのは、まあ、これは共和制ですよね。まあ、日本みたいに天皇陛下やイギリスのように王様がいるところは、まあ、君主制、まあ、だから君主制でも大概はもうみんな立憲君主なので、憲法がその上にあるわけですよね。憲法がトップにあって、まあ、王様ですらもそれに従わないといけない。これはまあ今の国はそうであります。まあ、世界中どこもそうだと。北朝鮮を除いては、北朝鮮とローマカトリックを除いては、ローマカトリックもあれ国なんですかって言われるとまあバチカンという国持ってますけど、まあ、ローマカトリックだけは、北朝鮮とローマカトリックだけはもうピラミッド制で、なんか立憲ではないですね。もう一番トップに人間がいるっていう感じです。はい。まあ、いずれにしましても、まあ、君主制にしても共和制にしても、このイスラエルはどっちでもなかったんですよ。で、何だったかというと、神の治める政治ということで神聖政治と言われた。神聖、神が治める神の政治だ。神聖政治っていうのを取ってたんです、イスラエル、古代イスラエルは。だから、このイスラエルの古代イスラエルにおいてはリーダーがいなくても、重要だったのは預言者という役職と祭司という役職、この2つが国の、まあ、日本柱で、で預言者というのは神の代弁者だったから、神の言葉を、まあ、人々に伝えていくという役割ですね。だからこの預言者さえいれば神聖政治というのは成り立っていったわけです。まあ、その預言者が間違ったことを言ったらまずいんですけどね。だけども、イスラエルはそれでよかったんだけども、この四式の後ですね、四式の後彼らは王政に変わっていくわけですね。王を求めていく、まあそういうことで、まあこの後からですが、四式はその、まあ、ちょうど過渡期みたいなところであります。それで、まあ確固としたそのリーダーを失っている状況の中で、神様は必要なこの、まあそういう暴くれ者みたいな、まあそういうもので国を守ったわけですね。うん、まあ特別な才能能力を、まあサムソンはそういう方でございました。だから、まあギフトが、まあ生まれつきあったと言っていいと思いますね。けれども神様から用いられて、神様の賜物を受けて、神の力を受けたからといって、その人間が人格者であるかどうかはまた別問題なんですね。これは私たちはよく目にすることですよね。世界中を見て、歴史を見ていっても、そういう能力のある人が必ずしも人格者ならずなんですね。むしろこの能力に溺れていく人が多い。絵を描く、まあ、人はいろいろいた、ユトリロなんて人もいましたけども、ユトリロなんかももう年中アルコール依存症で、もう絵を描けばすぐに売れるもんだから、それでまたすぐにお酒を買って飲むと、それで人生がですね、もう酔いつぶれていくようですけども、まあだけど、まあそんな状況ですよね。だからタラント能力のある人が必ずしも幸せになってない、幸福になってない。人間はなぜ幸福になれないのか、これはまたここの問題じゃなくて別のところの問題ですけど、別のところで論ずる問題だろうけれども、だけども、まあ、なんで幸福になれないのかっていうのは、信仰的に見ればまた別の観点から見ていけるんでしょうけども、でも一つ言えることは、あんまり先のことを考える能力がないからね、人間は。先のことよりも今の現実から逃れたい、まあ、現実の苦しみから逃れたい欲求が強いわけです。だから絵でも描いてすぐにお金になった、すぐにこれをアルコールに変えてしまうという、まあ、こういうことの、まあ、だから幸せになれないはずですよね。将来に対する投資がなされていかないから、全然。はあ、だから、この、まあ将来それだったら将来幸せになれませんよっていくら言われても、いや現実の不安から逃れる方が先だっていうわけです。不安から逃れたいという欲求の方が強いってわけです。これは人間の坂かもしれません。だからやっぱりこの教育っていうのは重要だなと思いますね。そこで、まあ、人間はだから この先のことをこうあんまり実感できる能力が弱いんですよね。で目の前のことはものすごく実感としてくる。もう嫌なことが逃れたい、ね、まあそういうことが強い。だからまあそこが一つの原因かなとも思うんですけども、まあいずれにしてもこのサムソンという方はもう無敵、もう人類史上こんな人はなかなかいないと思いますよ。無敵、はあ、そうですね、ところがね、人間的に見たらもうめちゃくちゃですよね、もう女性問題とっかえひっかえだしですね。敵の国はペリシテという国が敵国なのに、そこと戦っているのに、そこの国の女性を好きになるわけですからねそれでその人と結婚するとか、もうわけのわかんないこと。で同じユダヤ人からしても、なんでそんな国の敵の国の女性を好きになって結婚するんだと、自分の国の同じユダヤ人から結婚してくれと、妻をめとってくれって言うんだけど、そんなことは関係ないってですねそしてそのペリシテ人の女性と結婚した、この女性からまた散々この人がまたスパイみたいな活動をするわけですけども、それでも彼は別に気にしない。やってるその生き方って言ったらはちゃめちゃ、能力タレントで才能は神様から与えられているんだけれども、それは神様の側の問題であって、それを与えるのは人間には人間の側としてやるべきことがあるわけです。人間としての生き方を学んでいくというか、身につけていくというか、成長していくというか、これはすごく重要なことであります。成長していくということはものすごく人間にとって重要です。体が成長していくのと同時に人間の心が成長していく、それはすごく重要なことでありますけれども、成長していかなきゃいけないいけないって私が散々言うと、私も自分のこともそうなんだけども、そう言うとじゃあ今の自分はダメなんだとこういうふうに思ってしまいやすい人がいるんだけど、それはそうじゃなくて、いつでも今が最高なんです、今が私たちは最高であって、しかしその最高を維持していくためにはですね、さらに前に向かって進んでいかないといけない。前に向かって進んでいくことが常に我々は最高からさらに目指していく、前を目指していく、だから今でいいわけです。今の自分で最高なんだということが見えてくるまでまずは成長していかないかということですね、そしていかないと、この後ろにバックしてしまうと、この対抗するっていう、だんだんだんだんとこう自分で何もしなくなって人にしてもらいたいという欲求が強くなってしまうから、対抗していってはいけないって、前に進むか後ろに進むかしかないんだって言うんですよね。現状維持がないんですよね。現状維持するためには前に進むしかないんだと、一歩でも二歩でも、それが人間だって、そういうふうに作られてるわけだから、人間というのは完璧では全くなくて、前に進むしかないように作られているんだけども、前に進んでいくと行き当たるところは死というですね、この一応ピリオドを打つことになる、だからだけどもこの後ろにバックしてしまうと、欲求がどんどんどんどん依存欲求が強くなってきて、その対抗欲求依存欲求は無限欲求でもあるっていうんですね。どんどんどんどんそれが拡大していって、いつまで行っても満たされない、ついには赤ちゃんみたいになって自分では何もしなくなるっていうのは、これがまた後ろに戻ってしまう、恐ろしさであります、ですから、そういう中で、人間はもう一つ致命的欠点というか能力の欠けたる部分は何かというと、先のことがわからない、そうですね、先のことがわからないっていうのが、これがまたもう一つの我々にない能力です。神様は分かるんだけども、人間の頭では先に何が起こるか予想まではできる、予想はできるんだけど、予想も何通りかしとかないと、どうなるかが分からない、だからこれが完全にない能力ですね。だけれども過去のことはものすごくよく分かる、 もうクリアに見える。だから過去のことから学ぶしかないですね。だから知識というのは全て過去のものですね。過去の集大成です、はい、まあ学問もみんなそうですね、はい、だからまあ過去のものから学んでいって、まあ先のことは分からない、まあ、これはしょうがない、そういうふうになってるわ人間。ところが過去のことが分からなかったらどういう問題が出てくるかっていうのをよく考えると、お祈りができないっていうことなんですよね。世の中の人がお祈りお祈りってよくお祈りをしたらいいとか、まあ世の中のクリスチャンも分かる言葉とか黙祷でお祈りしますけど、お祈りというものは本来人間にはできないものなんですよ、うん、なぜできないのかというと、これから先に起こることが分からないからです。じゃあ過去のことは分かるから過去のことをお祈りしたらいいですかというと、過去のことを祈る人はいるんだろうかと思うんですよ、うん、過去のことを祈るのは全く時間と労力の無駄であります、うん、それでなぜかというと、我々が過去に関してできることは何一つないからです、うん、変えられることもないし、もう起こってしまったことはそれはお祈りしたから変わるわけでもない、我々もし過去のことをお祈りしてる人がいたら、ちょっとアドバイスしてあげて、それはもう意味がないですよ、うん、過去から学ぶことはお祈りして学ぶことはできるけど、過去のことについてお祈りして変えようということはできません。つまりお祈りっていうのはいつでもこれから先のことに関して祈ってるわけです。ところがその先のことがわからないんですよ、我々の頭の中で何が起こるか。だから祈れることと祈れないことがある。でこれが我々の能力の限界っていうと、うん、だから威厳で祈るということがいかに重要かと、分かる言葉で祈ることはもう無理なんですよ。先のことは分からないんだから、うん、分からないことを分かる言葉で祈るっていうのは無理です。ところが分からないことを分かること、分からない言葉威厳で祈ることは可能なんです、はい、まあそれでサムソンの話に戻るんですけども、このサムソンはね、もうだから神様からの能力とか力とかギフトを受けていながら、彼ははちゃめちゃな人生の生活を送っているわけ、うん、だけどめっきし強い、はい、めっぽう強い、そしてロバのアギトボーデンを持ってある時はペリシテ人を1000人殺した、はい、ところがこのサムソンの神様からのこの祝福なり力なりを彼は受け取っていくためのその受容体があったんですね。それを受け取るためのその秘密があったわけ、うん、でその秘密を何とか聞き出してくれって言って敵の国から頼まれたのがそのサムソンの、まあ付き合ってた女性であったわけでありますけど、この女性がまあ一応結婚してたんでしょうか、まあとにかくまあたくさんの、まあ、女性をと付き合ってたみたいですけども、その女性が最終的にこのサムソンから聞き出すわけで、その秘密を、はあ、それでそれをサムソンもついに明かしてしまったので、その女性はそれをまあ敵の国の人たちに金で売り渡したわけ、その情報を売り渡した。もう最初でこれ情報戦っていうのは情報ですね、まあ、まあ大金でまあ買ったようでありますけれども、その、それでペリシテ軍はこのサムソンを捕まえることができた。サムソンは神からの力がいくら来ても自分は受け取れなくなってしまった。それはまあご自分で読んでいただければそこに書いてありますね。それでサムソンはついに敵の国に囚われてしまったわけであります。まあそれが16章の今読んだところでありまして、それで両方の目をえぐり取られてしまって、はい、それでもう縛られて、それからですねこのアリーナのようなところに連れて行かれて、 もうこれをみんなで見物して、みんなで嘲笑って、中傷罵倒して、そして揶揄してですね、そして我々を散々苦しめたこのサムソンをみんなで、まあこの懲らしめてやろうと、こういうことであります。まあ見せ物にしようと、はい、
そうですね。だからこの27節なんか見ると、まあ3000人ばかりの人が屋根の上にっていうか、なんかもうものすごいこう劇場のような、
まああのとこですよね、うん、
あのこれ紀元前の話だけども、もう紀元前からまあいろんなこういう建物作ってますよね。あの、うん、コロシアムみたいなものをね、うん、ですからあのローマのコロシアム劇場の遺跡なんか見ても、あんなものを紀元前によく作ったものだなと思いますよ、
はい。
それからあのローマンコンクリートっていうのを、あの当時のコロシアムってコンクリートで作ったんですよね、はい。それからコンクリート、それ未だにこう残ってるわけですよ、一部、まあね、え、それからそのあのコンクリートがなぜあんなに強いかっていうことはいろいろと調べてみると、あの火山灰が混ぜ込んでるそうなんですね。火山灰をコンクリートに混ぜ込んで何倍にもその強さを強化すると、そんなことまでやってるわけですよ、はい。だからね、今でもイタリアのローマに行ってその遺跡をこう訪ねていけば、まあ、コンクリートですからね、建物は、まあ、びっくりしますよね。だからまあそういうところでサムソンも連れ出されてですよ、まあ、石造りのね、まあ、すごいところに連れ出されて、みんなの、まあ、笑い者にされようとこうしている時であります。もう彼はですね、神様からの力を受けることのできない、まあ、状況になってしまった、ね、まあ、自分の秘密を明かしてしまった、ね、まあこのね、どんなにこう屈強なこういう人であってもね、弱みっていうのは必ずあるなと思う。強みもあるけど弱みもあるな。特にこの女性には弱いという、このここがなんかね、皮肉と皮肉ですね。力では絶対的に強いんだけど、もう自分の秘密情報を取られてしまった、はい。それで彼はもう殺されてしまう状況の中にあったわけですが、そこで28節の詩式の16章の28節ですね。時にサムソン、エホバに呼ばわり言いけるは、ああ主エホバよ、願わくは我を覚えたまえ、ああ神よ、願わくはただ今ひとたび我を強くして、我が二つの眼の一つのためにダニもペリシテ人にアダを報いしめたまえと、まあ、アダっていうのはアダ打ちなんだけども、まあ、アダ打ちになるかどうかしら、まあ、とにかくね、あの二つの目えぐられて、もう自分は見せ物にされて今から殺されようとしてんだけども、初めてここでサムソンは今までやったこともない信仰を彼は持ったんです。今までの敵を打ち負かしたとか戦に勝ったとかいうのは全部信仰じゃないんですよ。彼の信仰ではない、それは神の賜物なんです。神の力、神の賜物によってそれだけの勝利を収めていた。だから力がある神様に用いられている立派なですね、神様の器だと言っても信仰があるかどうかは別問題なんですよ。信仰があるというのは、これは同じように神様の働きをするんだけれども、それはまあいつでもどこでも自分の側から発揮できるものです。信仰というのは神様からの力というのは神様から来た時だけ発揮できるわけです。これはあのそこのプロセスが違うんで、そこよくどっからこう、だから我々が培うべきは信仰であります。神様からのものをですね、こういつかいつか来るかいつか来るかとって待っていても、いつまでも来ないで終わったという人生ではいけないわけです。
我々が信仰というものを持った時に、いつでもどこでも神様に呼び求めていく、呼び頼んでいく、これは信仰ですね。そして信仰というのは行動によって、そうですね、働いていく、行いですね、行動。信仰というのは行いがないと働かないですね。行いによって働いていく。だから信仰を我々は持った、信じたけれども、それを行ったかどうかということは重要ですね。神の言葉を信じたら、私たちはそれを行っていく、はい、それを頭で信じるということと心で信じるという2つがあるわけですよね。頭で信じるというのは信仰とは言わないんです、聖書は。頭でうなずいて、そうだそうだって賛同しただけに過ぎない。心で信じた、霊で信じた、これは疑わないで、霊で信じた、心で信じた、霊で信じたということと頭で信じたということは何が違うんですか？というと、行動が伴うか伴わないかと。頭で信じたことには行動が伴わないんです。私はそう思います。聖書に書いてあること、本当そう思います。アーメンです。賛同します。それで終わるんです。それは、頭の信仰だから本物の信仰ではないわけ。そうですね。ところが、霊で信じたことは行動する。心で信じたことは行動する、行う。だから信仰は行いによって働く、ね、まあそういうことはそうなんですね。それから信仰はその言葉によっても働く、言葉、うん、まあその言葉には行いが伴うんだけども、ね、自分の言ったこの言葉、これによって信仰が働く、これも知っておいた方がいいですね。それからまた信仰は祈りによっても働く。だけれども祈りだけでは働かないんですね。信仰は祈りによって働くんだけれども、その時も祈りと言葉が必要なの。信仰の言葉、祈りと信仰の言葉によって働く。信仰の言葉、つまり祈ったことを自分の言葉で打ち消す人も多いから、結構まあお祈りしたんだけども、まあ、そういうことはまあめったにないよとかですね、まあ、ありえないよとかですね、もう言葉でそれを打ち消してしまうから。だからお祈りはいいんだけども、お祈りとお祈り祈ったことに準ずる言葉、従う言葉と、この2つが必要だけども、祈らなくても言葉だけで働くこともある。信仰は言葉と行動で働く。12年間治療を患った女性がですね、私はイエス・キリストの裾に触れば癒される、自分で言った、そして行動した、そして癒されていた。言葉と行動で働くということがありますけど、お祈りの場合はお祈りと言葉とが矛盾しないようにしないという、お祈りと言葉ね、うん、まあそういうことは、まあ、一つ一つ何か法則的に我々は経験を通して身につけていくことなんですが、まあ、このサムソンは初めてここでね、信仰を用いた、まあ、言ってみれば初めて神様に助けを呼び求めた、ね、それまでは彼は信仰を持ったことなかったんですよね。もう神様が上から力を与えてくれたから、もういつでもどこでも神様の力をもう武器に、背景にバックにして彼は勝利を収めていたわけです、はあ、けれどもここにおいて、まあ彼はですね、初めて自分が力が弱くなった時に、自分が失った、神の力を受け取る能力が失われた時に、もう二つの目玉も繰り出されてしまって、縛られてがんじがらめに、そしてそういう、まあ最悪のどん底の状況ですよね、まあ、そういう状況になった時に彼は初めて信仰を持ったんです、うん、神に呼ばわった、はい、だからこれなかなかね、私たちもこういうことっていうのを経験していくんで、頭でなかなかわからないんだけど、自分が弱い時に実は最も信仰を持つ場合があるんです、うん、見える状況は最も弱い状況、 大変な状況けれども信仰的に見たら一番強い状況というまあこういうことも起こりうるのはこれは人間ですよ。まあ、逆に言うと神様から用いられて神様から力が来て何もしないのにもんぼ物事はうまくいってるというか、まあ、ある意味で危ないのかもしれないですこれ、ね、ちょっと気をつけなきゃいけない、ね、何でもかんでも順風満帆にいってればいいかというとよく気をつけてよく祈って謙虚にですね進んでいかなければひっくり返って危ないこともあるかもしれない、うん、だから見かけは強いけれども実際それは弱い状況気をつけなきゃいけないかもしれないということもある。見かけは弱いけれども今は信仰的に素晴らしいこの人は最も今神に近いところにいるっていう状況の時もあります。そうですね。だから時々教会でお祈りさせてくださいという人がいて、お祈りして時々私は後ろからここ後ろを通って用事があって行くと誰かがお祈りしてる。ああ悩みの中で祈ってるかもしれない。まあ、大体悩みの中で祈ってるんでしょうねみんなね、悩みの中で祈ってるだから後ろから行ってこれを邪魔したらいけない、ね、この人が今一番神様に近いところにいるということです、はいね、もう私みたいなゲラゲラゲラバカみたいな笑ってるのは一番神様が遠いところにいるのかもしれない。これはもう本当によくない、だからこのサムソン本当にねこの自分が窮地に陥った時に彼は神様に呼び求めた。初めてだよねこれ。よく読んでいけば、はい、そして何と祈ったかというと我を覚えたまえ、ああ神よ願わくは今ひとたび我を強くしてね。この目二つえぐり取られちゃったけれどももうその片方だけのそうですねその分片方の分だけでもですねやり返させてくださいという、うん、そうですね、神様どうぞ力を与えてくださいと祈った、うん、そうしたら何が起こったかというまあそしてサムソンはその建物のまあだからこれコロシアムみたいなすごい建物ですよ多分2つの柱ね、柱もうものすごい大きな石の柱があったんでしょうね。それの右の柱と左の柱に手をかけてそれを掴んで神様とね神様に心から叫び求めた。その心から叫び求めた叫びに神様必ず答える、はい、これはもう絶対ですね、うん、ですからその時にこれが信仰ですよね。信仰、はい、そうした時に30節サムソン我はペリシト人と共に死難、ね、これは彼の言葉、まあ、信仰の言葉であったかもしれないけども私はここで殺されるという状況かもしれないけども私はここにいる、まあ、こいつらといったらこいつら敵の国のペリシト人ですからねこいつらと一緒に死ぬんだと言ってですねで彼はそうした時にものすごい力が来たというわけ。そして、屋根が落ち家が崩れ柱がそうですね倒れ、そして、このサムソンはもちろん死んだんだけれどもその時に一緒にペリシテ人たちもみんな死んだ、はい、その時に3000人の人がここで死んだってでしょ、まあ、それ以上の人がいたと思うんですけどこの聖書にここに、30節ですよね。この30節の後半に書かれてある一番後半ですね、各サムソンが死ぬる時に殺せし者は生ける時に殺せし者よりも多かりき。この表現はねものすごくね素晴らしいなと思うんですよね。文学的に素晴らしいかどうかまああるけどサムソンが生きている時に殺した敵の数よりも死ぬ時に殺した敵の数の方が多かった。どのぐらい多かったかというとサムソンが生きている時殺した時に最高で1000人の人を、ね、1000人のペリシテ軍を殺したと。ロバのアギト骨顎の骨でね、うん、武器はそれだけ、うん、何もミサイル持ってたわけじゃない、うん、ロバの顎の骨だけでそれだけの まあ、力を発揮した。けれども死んだ時はその少なくとも3倍の人なんです。これ生きてる時に殺した人間の総数よりもここでこのアリーナで一気に自分と共に滅ぼした敵の数の方が多かった。これ何を言わんとしてるかかというと、神様から来た力よりも信仰の力によっての結果の方が大きいっていう。神様から来た賜物の力、能力、それも素晴らしいですよね。けど我々、私にはあんな力ありません、私にはあんな才能ありません、私は絵も描けません、何も描けません、まあそう言ってひにくれてるよりもそうですよね。そうです、ひにくれないけど、まあそうだ、信仰を持って、ね、神様に求めていこう、神様に祈っていこう、そうした時にそれ以上の結果が出せるっていう。信仰の力はね、神様のそういうカリスマ的な技よりもはるかに大きいもんなんだ。で、私たちはともするとそういう信仰の力の方を見過ごしてしまって、神様からの力ばっかりに目がいって、何かこうスペクタルに派手に見えるようなことにばっかり気を取られてしまいやすいんだけれども、そうじゃありません。今あなたが持っているものに目を止めていきなさい、ね、今私たちが持っているもの、はい、その一つはこの威厳の祈り、祈りですよね、祈り、そこに目を止めていきなさい。また世の中の人が持っているもの、世の中の人が持っているもの、これは救われる権、特権、救われる権利があるわけです。世の中の人は福音を聞いて救われる権利がある。これは世の中の人が持っている特権ですよね、うん。だからある時に、だいぶ前の話ですけども、こう礼拝が終わった時にみんなが帰った後にそこにまだ座って残ってる人がいまして、それで私が、あ、ちょっと知らない方が、あんまり知らないなと思って言ってたら、その兄弟が、その方が私に、先生、私は東京に住んでるもんだけれども、実家がこの近くにあって、父親のところに用事で帰ってきて、で近くに教会があるということでここに来ましたって言うんですよね。あ、そうですか、そうですか、まあ本当ご苦労さんでございますって話で、それで私もじゃあごゆっくりちょっとですね、去ろうとしたら、その方が、先生、先ほど礼拝の中で聖霊っていう話しましたよねって。ああ、聖霊っていう話しました。でそれ誰でも受けるっていう話しましたよねって。誰でも受けることできると。ああ、そうですよ、だから私も受けることできますかって言うんですよ。あ、そりゃできますよ、それは感謝ですよ。ああ、その人、この人はただ見学に来たんじゃなくてちゃんと話聞いてたんだって。信仰がその人の中に生じてる。今自分に持ってるものに目が開かれた。私は聖霊を受けることができると聞いた、そういう権限がある。ああ、だからじゃあ今受けましょうって言って、そこでお祈りして聖霊を受けていけばと。そしたら、ああ、よかったです ね、またじゃあいつでも来てくださいよって言ったら、その人まだ、ちょっと待ってくれって、ね、うん、それから洗礼っていう話もしましたよって洗礼っていう話も、ああ、しました、しました。それは誰でも受けることできるんですかって言って、それで、ああ、誰でもできる、それいつでも受けることできるんですかって、いつでも受けることできます、で今日でも受けることできますかって、ああ、今日でも受けることできます、じゃあちょっと待ってくださいって言って家に帰って行って、それでカメラ持って帰ってそのデジタルカメラ、あの当時デジタルカメラ、それとそれに三脚つけて持ってきて、それから洗礼式場に行ってそれセットして、じゃあお願いしますだから自分に今あるものに目が止まる人ってのはこういう人ですよね。それ以来、そして救われて喜んで帰って行って、それ以来会ってないですか、この人とは。この救いを受けたっていうことですね、この人は。はい。だから、そういう今あるものに、そこに目が止まっている人。はい。これが信仰。信仰とはいつでも今ですから。いつか受けられるだろう。いつか私も救われるだろう。いつか神様が私に手を差し伸べてくれるだろうっていうのは、これは望みなんです。未来系だから。未来のことだから。これは望みなんです。信仰は望みではない。信仰はいつでも今なんです。現在形。ここが見えてきたら、この未来形の望みでは何一つ受けることができません。 我々は信仰によって受け取るとは書いてあっても望みによって受け取るとは書いてない。そうですね。望むということは我々は忍耐が養われていく。望むということは豊かな町人であるけれども貧しき受け人であるという言葉がある。待つことは望むことによって豊かにできるけれども受け取ることは何一つできない。そうですね。だからまあこの受け取るために必要なのは信仰、今の信仰、今ですよね。今自分にできること、そして私たちが今目を留めていったときに今我々にあるものはこの威厳の祈りということです。このサムソンは初めてここでね自分の力を失っていったんだけれども神様にこの信仰を用いたんだよね。神様の力が下ってくるのはいつでもあるとは限らないけれども信仰というのはいつでも発揮できる。自分が必要な時に、はい、必要な時に必要なものにしてもこう発揮できる。これが信仰です。だからまあこのもう最後このコリント全書という新約聖書の方ちょっと読んで、コリント全書ですね、コリント全書の第14章ですね。コリント全書の第14章ですね。まあ、このコリント全書を書いたパウロという方は使徒行伝の中に救われた時の記録が書いてありますよね。パウロが救われた時にそこに使わされていったのはアナニアという、まあ、信者さんだ、牧師ではなかった信者さん、アナニアという人がパウロのところに行って聖霊待合をした。その時にパウロの目から鱗のようなものが落ちて彼はそれまで目が見えなかったけれども見えるようになった。そしてその後ですぐに洗礼を受けたわけですね。でもそこにですね威厳を語ったという記録は書かれてないんですね。聖書の中に聖霊を受けたという記録は5箇所ほど書いてあるんだけれどもみんな威厳というものがそこに出てくるわけです。威厳、まあ威厳というのがたった一つ共通する印なんですよね、聖霊を受けた時の。ただパウロが聖霊を受けた場面においては威厳を語ったとは書かれていないんだけども、だけどもこの後にパウロはコリントの教会を建ててコリントの教会にこの手紙を送る、その中で自分が威厳を語っていることを書いているんですね。この、中に何と書いてあるかというと18節見ますと、18節コリント全書第14章の18節をご一緒にお読みしますね。我何時らすべてのものよりも多く威厳を語ることを神に感謝する、はい、だから私はあなた方よりももっともっと威厳を神様に語ることができるからそれは感謝してるっていう。いつから威厳を語ったかということは書かれてないけれども想像するに使徒行伝で最初に洗礼を受けるときに聖霊を受けたあの時に威厳が出てきてるわけですよね。だから威厳というのは聖霊を受けた印であることは間違いないわけです。ということは教会の全ての信者さんであるならば威厳で祈ることができるはずであります。威厳で祈ることはできなければなりません、はい、当時のコリントの教会の人々もみんな威厳で祈っていた、ね、ところがその威厳の祈り方に関して威厳に関してあまり知識がなかったのでパウロはそれに手紙を書いたわけですね。ここに威厳に関してこれだけのスペースを割いて、まあ、説明してるわけです。洗礼に関してこれだけ説明してる箇所はないです。洗礼というのはそんなに間違えようがないから、はあ、水の中に下っていって全身水の中に浸すというこの洗礼はそんなに間違えようがないから、例えばピリポがエチオピアから来た大臣に洗礼を施したその時に二人ともに水の中に下っていったというそれこそ下りがあるわけです、うんね、だからそれだけ見ればカトリック教会などが行っている 上から適齢って言って、まあ、水滴を振りかけるような洗礼は正しくないっていうことがわかります。二人ともに水の中に入っていった、これが正しい洗礼。だから洗礼に関してはそんなにですね間違いというのは起こり得ないんですね。でもこの聖霊を受けて威厳を語るその威厳の祈りの使い方に関してはみんなよく分かっていなかったから、だからパウロはこの手紙を書いたわけである。まあ、よく獄中書簡といってその牢獄の中で書いたっていうことで獄中書簡と呼ばれてもいますけども、ある人が牢屋に投獄されてそんな手紙なんか書けたんでしょうかっていう人がいるんだけれども、それは誤解はなで手紙書いたとしても誰がそれ届けたんですかっていう、まあ、そういう人もいますけども、確かにそれは疑問としてあると思うんですけど、多くの人の誤解しているのは何かというと、パウロが牢屋に入れられたのは時のローマ皇帝がキリスト教を迫害していたからではないんですね。ローマ皇帝の迫害によってパウロが伝道を邪魔されたんじゃないんですよね。パウロの邪魔をしたのは同じユダヤ人なんですよ。ユダヤ人たちがそのパウロの、まあ、述べるキリスト教を妨害したわけです。そうですね。それからまあそこにパウロがいろいろと戦わなきゃいけないこと、だからローマの人たちは、まあ、ローマ帝国の中ですから、まあユダヤ人から訴えが起こされたからっていってそれを裁判する裁判官やらそういう機関やらそういう人たちはみんな、まあ、異邦人なわけですね。ユダヤ人じゃないわけです。で、異邦人の人もたくさん救われてますからパウロの方に味方する人も多いわけ。だからこの使徒行伝を見ていくとパウロに牢屋に入れても鎖につながないで、そして自由にさせて、そして書くものを書かせてというようなことを、まあ、言われてるわけですね。だからこういうところでね、まあ、獄に入れられたというか牢獄に入れられたんだけれども、こういう手紙を教会宛てに書くことができた、で手元がそれを持っていくことができた、はい、こういうことが、じゃあこれがなぜ重要だったかというと今わかりますよね。今私たちが今日私たち宛ての手紙としてこれが読めるから、はい、もし牢獄に入れられるようなことがなかったらこういう手紙を書くこともなかったかもしれない。だからこれもまた不思議な神様の、まあ、摂理の中である。だから私たちはどんな苦しみとか悩みとか患難とかがあったとしても全部神様の計画の中だというわけです。それはだからそんな心配しなさんなという、そうですね、そういうところはいちいちいちいちですね心配しなくても、全てそれは神様のご計画の中ですよ。まあそういうことですね。ですから、まあこの、2節、威厳を語る者は人に語るにあらずして神に語るなり、そうは霊にて奥義を語るとも誰も悟る者なければなり。このまあここだけちょっと説明しますけども、霊にて奥義を語るというその奥義というのは、ね、一体何なのかということですよね、はい、で奥義という言葉を聞くと、まあ、ちょっとなんか大げさになんかものすごい極秘情報のようなことを思う人がいるかもしれませんけども、これは英語の聖書を見れば秘密と書いて秘密、奥義ということは隠された秘密ということですよね。でこの奥義というものは神様の側の問題ではないということです。いつでもなぜかというと神様の側には奥義はないから、神様の側には秘密がない、全てがオープンなんです。全てが明らかにされている。だから奥義とか秘密とか隠されていることというのはいつでも人間側の問題なんです。だから人間側に隠されていること、 人間側に示されていないこと、人間が知らないこと、これが奥義なんです、うん、でその人間側が知らないこと、隠されていること、まあ秘密とされていることの最たるものは何かっていうと、それはこれから先のことなんですよ。ここの東西を問わず、人間というのは共通して先のことが見えない、わからない、そういう能力を持っていないんです、はあ、これから先何が起こるか、はあ、これは予想はできるけれども実際は知らない。だから予想したものも2つ3つ4つ用意しておかないと何かどう本当に来るのかわからない、はあ、だから私たちは、人間は過去のことはよく見えるけれども先のこと未来のことは全く実際は見えてない、分かってない、ただ予想してるだけということになりますね。だからこの先のことが分からなければ、何度も申し上げるように、まあ何度もさっきから言ってるようにですよね、お祈りはできないはずなんですよ。先に起こることが分からないんだからお祈りもできないわけですよ。本来人間は、人間は本来祈ることはできないということになる。なぜかというと、これから先起こることが分かってないから。祈りというのは、ほとんどの祈りは 100% 祈りはこれから先のことですよね。祈ってる、まあ何か願い事とか求めることは神に、まあ感謝することはまあこれはいいですけどね、感謝の祈りもありますけど、今神に求める祈り、神に願う祈り、これはみんな先のことですよ。もし過去のことを祈ってる人がいたら、これは時間の問題だからやめた方がいいよと、まあ、一応アドバイスをしといた方がいいけど、うん、いやお祈りしたらの過去は変わるかもしれない、私はもう自分の人生消しゴムで消したいって言う人何人もいたけども今まで、うん、私はできたらこの消しゴムで消してもらいたいんですけど自分の人、うん、それからお祈りしてですね、神様消してくれる、それは時間の無駄だからやめた方がいい、そういうことで過去に関してできることは何にもありませんよと我々は。でだからお祈りというのはほとんどというか全部 100% 今から先に関することですよ、まあ、願い事とかね、まあもちろん感謝の祈りはいいですよ、いくら過去のことを感謝するわけ、うん、ね、それからまあまあそういうことで、先に起こることがわからないのにお祈りはできないはずだ。まあどうなったらいいよなというこういう願いで祈ってるに過ぎなくて、本当にそうなったらいいのかどうかもそれは分かってないです、はあ、そうですよね。これからもう学校進学入学就職、まあ、いろんな、まあ、時期ではありますけども、あの会社がいいなとかあの学校がいいなとか、でも本当にそこがいいのかどうかは分からないんですよね、はあ、入ってみて、あやっぱあっちのことかなっていうこともあるかもしれない。それが人間の能力の限界という限界、はい、だからお祈りというのは本来できないんだけれども、分かる言葉でしてもそれは限界なんだけれども、異言で祈った時はその秘密というのは、我々が分からない奥義というのは我々に隠されていることまでも祈ることができますよと言っておりね、そうは霊にて奥義を語るともとは、霊において奥義を祈っていると、霊において我々頭で祈っていない、頭で分からないけども霊は分かっている先のことは、だから異言で祈っている時は我々の霊が祈ってるんだと言って、我々の霊が祈るんだったら先のことまで祈れるんだと言っている、はあ、そうですね。頭は先のこと分かりません、霊は分かっている。だからこれもまた古今東西は問わず、人間は先のことは分からないと言ったけれども、それは人間の頭は分からないけれども霊は先のことを感ずる能力がある、これは、はあ、そうですね、うん、だからそれを私たちは霊で祈るということが必要になってくる。頭で祈るということは分かる言葉で祈るときは頭で祈ってるわけ、 まあ、それもたまに必要な時もある。分かる言葉でお祈りもできます、私たちは、ね、うん、だけれどもそこでですね、このパウロがここに書いてあるように、この14節ですね、14節を、ご一緒に読みますね。我もし威厳を持て祈らば、我が霊は祈るなれど、我が心は身を結ばす、はい、だから私はもし威厳を持って祈っているんであれば、威厳で祈っているんであれば、私の霊はその時私の霊が祈っていると言ってる。私の頭は祈ってない。だから私の頭は身を結ばない。我が心はって、この心というのは頭と翻訳する、直訳すれば頭のことです。私の頭は身を結ばない、まあ、ギリシャ語でこれプシュケって書いてある。プシュケっていうのは頭のこと、プネウマっていうのは霊のことですね、はい、だから私の威厳で祈っているときは私の霊が祈っていると書いてあるんです、聖書は。私の霊が祈っているから、これから先のことも祈らされているわけ、はい、起こる、何が起こるかわからないけれども、それも祈らされている。だからお祈りをするときは感謝なんですけど、威厳で祈るとき、我々お祈りをするときは感謝なんですけども、なんか祈らされるっていうときもあるんですよ。祈らされているっていうとき、自分はなんか特別祈ることないんだけども、なんか祈らされてて、その祈らされてることがものすごくなんかこう強くきて、でそういう時にはやめないでちょっと祈った方がいい。でそういう時にそういう時に限って、なんか忙しいとか時間がないとか、こうしなきゃああしなきゃいけないって思いが来るんだけど、でよく考えてみると、それしなくても大した問題じゃないことが多くてそれでそういう時はね、祈らされている時はね、祈った方がいいです。ある程度平安が来るとか、喜びが来るとか、勝利の何かサインが来るまで祈ったらいいです。なぜかと言ったら、そしてそれを祈ったら、これから先のことなんですよ。それはもうすでにそれが解決しているから、祈りの中で、まあ、だからなんか自分が祈ってる時もあるけども、祈らされている時があるんですよ、威厳で、うん、そういう時は講談から牧師さんがああいうこと言ってたから、これ祈らされてるで、ちょっと祈りをもうちょっと続けようって言って祈った方がいい、うん、まあ、誰のために祈らされてるのか、自分のためなのか、自分のこの先にどういうことがあるのか分かんない。頭は分からないんです。だから頭は身を結ばないんです。だけども霊は知っていて、そしてそのための、備えとしても祈りが始まってるんです。それで後で分かるわけ。過去のことはすぐ分かるようになってるから、人間は後で分かるわけ。だからこうやって祈らされた、こう祈らされた、あ、なんかものすごい祈りが来て祈らされた、これは何か知らないけども、祈りをもうちょっと続けていこう、そして平安が来るまで祈って、ああもうそれで感謝だったと言って、しばらくすると、その日のうちか次の日ぐらいに電話がかかってきて、先生感謝でしたって、これこれこういう問題でしたけども、まああっけなく解決しましたっていうようなこと、あ、そういうの聞いたら、あ、この問題のことで祈らされていたのかもしれない、まあ、そういうことが後で分かるわけで、こういうゲートは、ゲートって言ったらあれですけど、こういう技は分かる言葉で祈る人たちにはできないんです。無理だから、それ人間の頭の限界超えてるから、それは。そうですね、先のことをもう霊が分かって祈ることができるのは威厳の祈りだけです。そうやって私たちは物事を解決していける。だから毎日15分お祈りするんでも、朝お祈りした方がいいって言うんです、うんうん、でこの間ある信者さんが来て、やっぱり朝がいいですよねって言われて、朝がいいでしょうと、うん、なぜかこの間夜祈ってたら反省ばっかりが出てきてそうですね、悔やまれて悔やまれてっていうのは、そういう、だから、あ、そうだ、それ朝祈ってればもうそれ解決済みだから、そういうものですね、ね、お、だから怒る前に祈らないと、怒ってから祈って遅い場合はたくさんありますから、ね、怒ってからじゃなくて怒る前に祈らなきゃいけないです。だからその威厳を語る者は人に語る者は神に祈るって言うんだけども、それはその霊においてわからないことを祈らされている、ね、それは頭では誰も悟ることできなくてもそれで結構、ね、それが分かる時が来るから、後で過去にあった時には分かるからと、まあそういうことであります。 だこうして私たち自らの信仰を持って、そして聖書は何と書いてあるかというと、あなたが地上でつなぐところは天でもつなぎ、地上で解くところは天でも解くなりと書いてある。なんか分かりづらいから私的に言わせれば、あなたが地上で祈ることは天でも神が働く、神の手が動く。どっちが順番から言うとどっちが先かというと、いつでも地上が先なんです。我々の側が動くから天も動くって言って、まあ、天の方が動くことがあるかもしれないけども、それはいつ動くか分からないんですよ。それ待っててもね、それで一生終わってしまう場合もあるから、だから我々の地上が先に動くんですよ。我々が地上で祈ることは天においても神の御手が動くって言われる。だからそういう、まあ、意味からしますと、我々クリスチャンの人生というのは祈りによって左右されている。祈りをするかしないかと、祈りなくして神様働けないから、そこが、まあ、私たちがそうですね、祈ることの重要性で、威厳でしっかりとまたお祈りして、こう導かれて、まあ、信仰を持って進んでいきたいと思いますね。でご一緒にお祈りをして終わることにいたします。